また次はですね、それぞれがそれぞれの神々に祈り始めたって、これも面白いですね。素朴な人たちだったと思います。当時人間は神に向かって祈ることをするんですね。これはどの国、どの民族、どの文化の中でも祈りというものがある、叫びというものがある。これは人間が神に向かって作られているからです。聖書がやってきて船底でふてくされて熟睡しているヨナに対して、あなたもあなたの神に祈りなさいと言いますね。祈らないクリスチャン、あなた祈ったら神神に言われるようなことになります。恥ずかしい、あなたクリスチャンでしょ、なぜ祈らないのと。あなたも祈ったらと、ねえ、神社の人は祈りますよ、願掛けしますよ。朝起き帰ったらそうですよね。本当によう頑張るなと思いますけど、蒼天に頑張れるのにね、それぐらいの気力があるならば、あなたも祈りなさい。まあ、それでも嵐は収まらないんですね。次に人々が取った手段が、これは神様が、いや神々がこの船に乗っている誰かに対して怒っておられるからだと考えるわけです。これも面白い。誰かが災いを持っているこの船の中だから。だから神様怒っていらっしゃる。この嵐は神様の怒りだと。みんなじゃなくて誰かっていうのが面白いですね。誰だ、こう回しはしてるんです。で、当時の習慣ですが、くじを引くわけでありますね。くじを引く。そうそう、なんとヨナに当たるわけですね。ですからみんなヨナを取り囲んでですね、あなたは一体誰ですか、面白いですね。我々に告げなさい、あなたの職業は何か。私車でスピード違反を起こしましてね、急に捕まったことなんですよね。それ一番つらかったことはね、あなたの職業なんですかと言われて、本当こう、つらかった。牧師でございます。誰？何？牧師です。あ、九州のね。本当恥ずかしかった。駐車違反でね、昔ですか、トラックタイムに行ってて、駐車いいと思って置いといたんですが、家の前の人が駐車で連絡したんですね。そしたらもう婦人の人が、婦人警官が2人来ましてね、でチェックしてやって、先生、やられてるよって言って、先生が言ってくれて、もう一生懸命やって、すいません、すいません、もうすいません、ちょっと、すいませんでしたって言って、で、もうこれこれこうでもうすぐこの終わる時なんですってね、なんとか勘弁してくれませんかとこう言ったんですね。そしたら、2人がこう、見ながら、優勝だったんですね。今そんなことないと思うけど、優勝だったんですよ。ああ、ラッキーと。その婦人警官を帰るときに、もう一回帰ってきて、一言ね、道を得意してな、道を守ってもらわなきゃ困りますって。本当にね、答えましたね。あなたの職業は何ですか？あなた、誰ですか？クリスチャンでございます。苦し紛れで教会言ってます。あなたの信仰は何ですかって聞かれますよ。あなた何信仰してるんですか？どこから来たんですか？国はどこ、あなたはどこの民か。ヨナが言います。私はヘブル人です。クリスチャンですって言うんですよ。私は海と陸をつくお作りになった生ける誠の神、天の神、主を恐れるものです。かっこいいですね。でもこの時かっこ悪いですね。この状況ではかっこ悪い、全然証になってない。クリスチャンというのはまさに神の御心を一人いただいて、御心を一人まさにこの世に使わされ、地の死を世の光として、神の恵みと祝福を世の人々に流していく存在です。どこの面ではどうですか？神様に逆らい、自分のわがままを生きているがゆえに、彼は祝福を流すどころか、周囲の人々に災いをまき散らしている。 つもその使命を果たすことができた。皆さん、私たちは主の恵みと祝福と御霊をいただき、主の御言葉に従い、まさに主に使わされ、家庭や職場や地域に使わされ、主を証しし、地の塩となり、この世の腐敗をそこに食い止め、塩となり、味付けをし、また光となって輝く光となって、その証しの技、言葉、生活を見た心ある人たちが、ああそうだ、あの人の死んでる神様こそ本当だと言って、その神様を求めて祝福をそこに流していくところ、そういう存在なんです、私たちはね。ところが神様の御心に従わないで自分の思い通りにわがままを起こしているこのクリスチャンが、この世が祝福じゃない、災いまき散らして、恥ずかしい。罪というものが自分だけでなく自分の周りの人々も巻き込むということですね。神様を向け、神の愛を踏みに行って、私の生き方を貫くという自分の判断で生きていくという、そういう方に必ずトラブルが起こってくる。そのトラブルの中で私たちは大変恥ずかしい思いをする。ヨナはこのことを自覚いたしました。彼はせめて周囲の人々にこれ以上自分のために目をかけることはできないと思ったんです。ですから12節、ヨナは彼らに言った、私を取って海に投げ入れなさい、そしたら海はあなた方のために沈まるでしょう。私にはよく分かっています。この激しい暴風があなた方に臨んだ、この激しい暴風があなた方に臨んだのは私のせいです、私のせいです。素朴で親切な水夫たちが神を恐れつつ、それでも何とかヨナを助けようとするわけですが、いよいよ嵐が船を飲み込もうとします。水夫たちはついに、この罪を私に着せないでください、ヨナを海に放り込んで殺してしまう、この殿をどうぞ私たちに着せないでください、ついにヨナを海に投げ込むわけでありますね。その時に海が静まります。水夫たちはヨナの神を恐れます。自分たちの神々ではなく、ヨナの神に礼拝を捧げています。まあ皮肉なことに、ヨナの不従順、神の反逆が神ご自身のお姿を外に表し、人々が誠の神、虚しい神々の人々ですね、誠の神を恐れるようになったということですね。これ神様がしてくださったんですね。さあ次にもう少しだけ学びたいと思います。2章に入ります。2章1節から少し読みますからご覧ください。ヨナは魚の腹の中に、1章の17節、主は大いなる魚を備えてヨナを飲ませられた。ヨナは3日目はその魚の腹の中にいた。ヨナは魚の腹の中からその神主に祈っていった。私は悩みのうちから呼ばれると主に呼ばれると、主は私に答えられた。私が黄泉の腹の中から叫ぶと、あなたは私の声を聞かれた。あなたは私を淵の中、海の真ん中に投げ入れられた。大水は私を巡り、あなたの波と大波は皆私の上を越えていった。私は言った、私はあなたの前から追われてしまった。どうして再びあなたの聖なる宮を望みようか。水が私を巡って魂にまで及び、淵は私を取り囲む、海藻は山の根元で私の頭にまといついた。私は地に下り、地の神の木はいつも私の上にあった。そこまでしますが、これはヨナがこの魚に飲まれてですね、大きな魚に飲まれて、その腹の中での祈りのことを言っています。